この光を輝かせ、この光を輝かせ、この光を輝かせ、光れ光れ光れ、アーメン。国々に輝かせ、国々に輝かせ、国々に輝かせ、光れ光れ光れ、アーメン。悪魔に負けないよ、悪魔に負けないよ、悪魔に負けないよ、光れ光れ光れ、アーメン。信仰を与えます、信仰を与えます、信仰を与えます、光れ光れ光れ、アーメン。光れ光れ光れ、アーメン。アーメン。
皆さん、おはようございます。今日こうして特別な主の日曜日にこのように説教させていただけることを心から神様に感謝したいと思います。今日は早速説教に入らせていただきます。今日はタイトルは白アームの池で顔を洗おうというタイトルで説教させていただきたいと思います。白アームの池で顔を洗おう。早速聖句を開きましょう。ヨハネによる福音書9章1節から12節をお読みいたします。ヨハネによる福音書9章1節から2節をお読みいたします。それではお読みいたします。生まれつき盲人を癒す。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技はこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技を、まだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねて、その人の目にお塗りになった。そして白アーム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いをしていたのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似てるだけだという人もいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々がではお前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、白網に行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々がその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと言った。エイメン。私はこの聖句が本当に大好きで、何度も人生を助けられています。なぜなら私にとってこの聖句は、自分が今までどれほど暗闇の中にいて苦しんでいたとしても、自分の過去はどれほど つらいものであっているとしても、それらすべては無駄ではなくて、一つ一つが神様の栄光のなるためにあったということを感じる聖句だからです。私たちには苦しい現状やつらい過去、傷があるかと思います。私たちはそのような思いや過去を問題や失敗として見てしまいがちなのではないでしょうか。私自身、人生の中で何かを努力して失敗したときや、辛いことによって傷を負ったとき、あれだけ頑張ったのに自分はダメなやつだった、あの出来事があったせいで今はこうなってしまった、そのように考えてしまうことがあります。そのように考えてしまう傾向はクリスチャンになった今でもあります。私たちはこれまでの人生での出来事や今ある問題をその結果の良し悪しで判断して、人生の中で良かった過去、悪かった過去としてしまうことがあるのではないでしょうか。この聖句にある盲人もそのような人だったかもしれません。生まれた時から目が見えない盲人は自己否定感と傷のある人生だったと私は想像します。目が見えないことで負うハンディキャップは今よりも厳しいものだったでしょう。目が見えないことで職に就くことは難しかったことだと思います。彼は誰かに食べ物をもらわないと生きていけなかったのかもしれません。周囲にいた人は彼の目が見えないのは彼の罪によってか、もしくは親の罪によってか、そのように思っています。そのように思われることでどのような思いに私たちはなるでしょうか。私だったら、私は悪いことをしていないのになぜこんな目に遭わないといけないのか、自分の目が見えないことで人生は台無しだ、そのように思ってしまいます。周囲の人のみならず、数々の奇跡を見てきたイエスの弟子でさえも、この盲人を見たときにイエスに誰が罪を犯したのか、そのように尋ねます。目が見えないことは誰しもが罪によるものだと思っていました。盲人は悲しみにあふれて絶望して感覚が麻痺することがあったかもしれません。本当には自分はどうなりたいのか、それが分からなかったのかもしれません。彼はイエスと出会った時に自ら進んで助けを求めるようなことはしませんでした。しかしイエス・キリストだけは盲人に対して全く異なった考え方を持っていました。それは盲人も弟子たちも誰も持つことができなかった考え方でした。イエスが言われたことは、神の技がこの人に現れるためであるという言葉でした。この言葉は生まれた時から目が見えなかったこの盲人の人生を大きく衝撃を与える言葉でした。あなたのこれまでの傷、辛い思い、苦しかった過去、すべては無駄ではなかった。一つ一つが奇跡のために必要なことだった。そのようにイエスは語ってくださいます。私たちは自然にしていると過去の傷や苦しみ、それを問題や失敗として見てしまいがちだと思います。しかしこのイエス・キリストだけはそんな人間のものとは違う希望のある神様の見方を持ってくださっています。そして同時にイエスは私たちの人生を変えてくださる力を持っています。盲人の人生はイエスの奇跡によって変えられました。イエスに泥を塗られてそれを洗うことで奇跡は起きました。皆さんはこの事実を素直な心で信じることはできるでしょうか。イエスがされたことは一見すると無礼なこととも解釈できます。もう出会って間もない相手に対して唾で土をこねてそれをこう目に塗られます。自分がもしやられたらどうでしょうか。私だったらちょっとびっくりします。 またイエスが行ったことは一見すると世の人がこれまで行ってきたことと同じようにも見えます。日本語には顔に泥を塗るという表現があります。意味は面目を失わせる、恥をかかせるというのが意味です。泥を塗ることで汚くなります。あなたは汚れている、その汚れは恥だ、そのような屈辱的なメッセージとして受け取ることができてもおかしくありません。なぜイエスは泥を目に塗られたのでしょうか。果たして塗る必要があったのでしょうか。明確な意図は私にも分かりません。しかし確かなことは、盲人は泥を塗られないと顔を洗うことはできない、そして奇跡を見ることはできなかったということです。イエスの泥を塗られたというメッセージは決して恥や汚れとみなすことではありませんでした。泥を洗うことで奇跡が起きる、イエスの奇跡がなされるために泥を塗られること、そして洗うことは必要なことでした。泥を塗られたとき、この盲人はその意図がわからなかったと思います。しかしたとえ意図がわからなかったとしても、盲人はイエスを信じてイエスに従いました。そして神の技が現れます。私たちが今洗うべき泥は何でしょうか。神様の意図がわからなかったとしても、神様に従う信仰を持つことが私たちはできるのでしょうか。昨年の11月、富所牧師が以前人生を変えるために藤沢まで走って人生が変わったという体験談に私はインスパイアされて自分の神様との関係を大胆に変えたいと私も思い、私もここから藤沢まで走る決心をしました。藤沢までの道中はもう約48キロぐらいだったでした。私のランニング人生過去振り返ってみると、最長でも15キロしか走ったことのない私は不安に覚えながら走りました。藤沢までの48キロの道中は私と神様との関係を深く考える、そのような時間にしたかったです。それにあたってどのような人生だったかを改めて知る必要があると私は思いました。なので物心ついたとき、一番初めの記憶から順に自分の記憶を思い出しながら走ることにしました。私のこれまでの人生を今振り返ってみると、神様の奇跡がたくさん現れてきた人生だったなと感じます。私が教会に来る前の人生は、自分の蒔いた種によって本当に孤独で自分勝手な人生だったと思います。常に誰かに認められたい、結果を出したい、競争に勝ちたい、誰かが優位になるために簡単に人を蹴落としてきた人生でした。そのような人生に残ったものは何もなくて、一緒にいてくれる友もほとんどいませんでした。そのような人生を考えたとき、自分のこれまでの人生は本当に価値がない人生だったと思いました。今でも時折そのように感じてしまい、戦うことはあります。そして走っていく中でこの聖句を思い出しました。この聖句によって神様は私の過去を価値あるものへと変えてくれました。私のこれまでの人生は孤独な人生でした。勝手な人生でした。しかしそれは神様が与えてくださる本物の友情関係を私が自分自身が感謝するためのものでした。自分はこれまで誰かを蹴落としてきた人生でした。しかしそれは本当に神様を尊敬して、人を尊敬して、自分が謙虚になるために必要なものでした。他にも本当に多くの過去が神様によって変えられています。これまでの人生で無駄だったことは何一つとしてなく、神様の技が現れるために必要だったことを私は今確信しています。ちなみに藤沢までの道中は、藤沢まで走り切ることはできず二つ手前の戸塚池 力尽きて諦めてしまいました。また再チャレンジいつかしたいと思います。同時に今現在も神様は私を通して神の技が現れるために必要な泥を私に塗ってくださっています。その泥は私の現在の職場の人間関係においてです。私は職場で難しい関係の上司の方がいます。その方はすごいとてももう感情的で、もうその日の気分によって深く考えることなく仕事をしてしまいます。それによって悪い結果を招いて、その失敗を私はカバーしなければならなかったり、クレームの対応をしなければいけないことが多々ありました。そんな日々が続く中で、私はその上司を尊敬することが難しくなって、心のどこかで見下すようになりました。同時に振り回されて嫌な思いを幾度となくすることで傷つく思いがありました。そこがその上司を許せない思いがありました。なんで自分はこの職場に配属されなきゃいけなかったんだ、毎日のようにそのように思って仕事場に向かっていました。仕事場に行くのが嫌でした。昨年の1月から配属されて1年が経ちました。今でもプロセスをし続けています。今の職場の難しい関係はイエスが私に塗ってくださった泥です。神様は今私に泥を洗いなさいと言ってくださっています。私の目から見るとこの職場は毎日心が削られる嫌な職場でした。しかしイエスはこの職場を神の技が現れるための職場として見てくださっています。そして私に本当に人を尊敬すること、人を許すこと、愛することが難しい人を愛することを教えようとしてくださっているのを感じます。そのような人に私が変わる奇跡を神様が表そうとしてくださっています。私はこの職場で働くのは残り1週間ですが、今の自分の思いではなくて神様に従うことを決心しています。尊敬と愛を持って心から感謝を伝えられるように神様に作り変えられていくことを信じたいです。私のこれまでの人生で無駄だったことは何一つなくて、全てが神様の技に変えてくださいました。イエスは私の価値のない人生を神様の栄光へと変えてくださいました。皆さんの人生はいかがでしょうか。皆さんのこれまでの人生に神様はどのような奇跡を起こされたでしょうか。またこれまでの人生はどのように神様の見方に変えられたでしょうか。見方が変えられる必要のある過去はあるでしょうか。イエスだけが持つ見方を私たちが持ったとき、私たちの人生は全てが無駄ではなく奇跡のためのステップへと変えられます。私はこれまでの人生を変えてくださった神様に感謝が尽きません。なので私は人生をかけて神様に自分の人生を捧げたいと思っています。難しい時もたとえ意図がわからない状況だったとしても神様に従っていきたいです。同時に私はこの教会が本当に大好きです。この教会に出会わなければ私と神様の出会いはありませんでした。この教会、そして神様、そして支えてくださった一人一人に本当に神様感謝の気持ちでいっぱいです。この教会には本当に素晴らしい人であふれていると思っています。もっともっと多くの奇跡がこの教会にあふれることを私は信じています。その奇跡を表されるために私たちが今洗い流さなければならない泥は何でしょうか。泥がないかのように振る舞ってはいないでしょうか。神様の意図がわからない困難な状況はあるでしょうか。その状況の中で神様を信じて従うことはできるでしょうか。今日神様に変えられた奇跡を思い返していきましょう。白雨の池に行って塗ってもらった泥を洗い流しましょう。イエスに従っていきましょう。そして奇跡を味わいましょう。 今日教会に訪問してくださった皆様、今日は礼拝に参加していただき本当にありがとうございます。今日のメッセージはいかがでしたでしょうか。さまざまな理由があってお越しいただいたことかと思います。今日ここに来たことは必ず意味があることだと思います。今日来ていただいたのはそれだけで奇跡です。そして教会にいらしたことで、神様に出会ったことで、神様の奇跡が現れると私は信じています。聖書を読むことで変えられる人生があります。ぜひ聖書を読んでみて、これまでの人生を分かち合ってみてください。きっと新しい見方でこれまでの人生を見ることができると思います。これからの日々、ここにいらっしゃるすべての方に神の技が表されますように心からお祈りしています。今日は聞いてくださってありがとうございました。これから聖餐式の時間に移りたいと思います。聖餐式は私たちクリスチャンが罪と、そしてキリストの十字架を思い出し感謝する時間です。私たちにこれまで罪という泥を洗ってくださる神様に感謝をして、この聖餐に預かりましょう。それでは聖餐式のためにお祈りいたします。天にいらっしゃる愛する神様、今日もあなたの皆を心から賛美します。神様、今日この主の日の日曜日にあなた様の聖餐に預かれることを心から感謝したいと思います。私たちは本当にあなた様の十字架がないと何もできない罪人で、あなた様に泥を塗っていただき、それを洗い流さないと私たちの考え方は変えられない、どうしようもない罪人です。あなた様が十字架にかかって与えてくださった恵み一つ一つを私たちは本当に思い出したいです。そして私たち今ある罪を本当に心から悔い改めたいです。神様、どうか私たちが悔い改められるように共にいてください。いつでも私たちの罪が変えられるように、どうか神様、いつでも助けてください。今日この時間を通してあなた様との関係がより親密になることを心からお祈りします。すべてに感謝して十字架にかかってくださった素晴らしい主イエスキリストの名によってお祈りいたします。エイメン。